時間とか、とりあえず手探り状態で始めましたんで、まあ、いろいろなご意見がございましたら、また、教えていただければと思います。あと、モニターに関しましては、切っていただいた方が、多分よろしいかと思いますんで、で、それから、音の方もミュートしていただいた方が、うん、よろしいかなと思います。
ちょっとお一人準備ができてないみたい。
あ、そっか。下の方に備前を停止っていうのがございますんで、上かな、その端末によって違いますんで、そこのところをちょっとこう押していただければ、画面が切れますから、映ることはございません。
うん。あ、わざとこうしてるのかも。いいかもね。
よろしいかな？
うん。
まあ、どういうふうな形を取るかっていうことに関しましては、一応、こちらからお話をすることを主として始めさせてもらいます。で、いくつかのご質問をいただいてまして、まずは、とりあえず、それにお答えしようかなと思いますんで、それをちょっとお願いしようかな。ちょっと読んでもらえますか。
はい。小学生をお持ちのお家の方からのご質問です。エクストラコースについて、曜日や時間を含めて、ちょっと教えていただきたいんですけれども。
はい。ですね、実はこのエクストラコースっていうのは、うち独自のコースでございまして、まず時間からですか。毎週土曜日の3時から6時までを、そこに当てています。で、この時間っていうのは、他の自習等々もすべて、この時間だけは拒否させてもらって、エクストラコースだけに専念させてもらってます。で、それがですね、まあ、時間はそういった形なんですが、特色と言いますか、うん、他のコースも、あとはここに申し込んでいただいた方は、すべて、まあ、無料で、どの学年でも、自由に参加できるっていうコースです。で、中身の方は、まあ、とりあえず進む。もうひたすら進む。で、1年生、まあ、中学校1年生の内容等々から大体勉強することになると思います。まあ、小学校の復習っていう発想もあるかもしれませんが、それはともかくとして、それは、あまり、やっていません。中学校の最初のカリキュラムから、どんどん進んでいってもらいます。で、そうですね、今までここにこう、参加してもらったお子さんたちは、大体1年もあれば、中3ぐらいまでは終わっちゃうかなっていうコースです。で、そうそうなんかこっちの方がこう締め付けでどんどんこう進めていくのかっていうふうに誤解されるんですが、実はここ一番自主的なコースでして、で、自らが勉強するんですね。もちろんその引っかかったところはこっちの方ですぐもう説明しますし、新しい単元なんかも、ちょっとこう軽く説明します。で、こちらからのテキストを用意しておりまして、で、それをこう、どんどん進めていく。うん。っていうふうな形です。ですから、もちろんその、中学校の1年生、もしくは小学生から始めちゃうと、中学校の半ばも待たずに大体終わってしまうんですね。うん。で、終わってしまうもんですから、その後はもうもちろんそのまま止まることなく、高校の方の準備。あります。で、このコースっていうのは実を言うとすごく説明が必要なコースでして、まあ基本的にはまず 自主的に勉強するっていうのが一つ大きなことかなって感じてます。で、初めはね、流れをつかめない、こう、お子さんもいらっしゃるんですけど、ふと気づくと、まあ自分でどんどんどんどん進んでいくっていう形ですね。で、まあとりあえずこれ、このコースに関しては、ちょっとうちもちょっと力を入れてますので、なんでこんなコースかっていうことをちょっとご理解いただければいいんですが、カリキュラムっていうのを終わらないと、問題練習っていうのはできないんですよ。で、小学校であろうが、まあ中学校であろうが、まあもちろん高校も含めまして、そこの、点に至るときに、まだこれは未学習だよ、これは未学習だよっていうような、こう、カリキュラムがたくさんございますと、最終的に練習ができないんですよ。で、このニュアンスっていうのはかなりちょっと話が難しいんですけど、例え話にしたら、ちょっとかえってもっと難しいから、ちょっと、すいません、高校のカリキュラムの話で使わせてもらいます。高校で三角関数なるものを、例えば、やったとします。で、その勉強をしてるときには、そのことしか使えないんですけど、すべてのカリキュラムを使うと、違うカリキュラムを使って、違うその、カリキュラムを使って、もっと違う考え方ができる。例えばそういうようなことが多々あるんですね。でもちろんこれは難関大学を目指したい方っていうのが、一つの、まあ、大きな目標でして。で、なかなかそういうふうなことって、進もうと思ってもできないし、なかなかやっていらっしゃらないっていうのはあります。で、ものすごくじゃあ基本的な問題だけでボンボンボンボン進んでいくのかっていうと、まあ決してそんなことはなくて、それなりに悩みますし、それなりに苦しむ問題は練習してもらいます。で、そうですね。もう一つ例え話をするなら、例えば中学校1年生ぐらいのお子さんがいて、まあエクストラで進んでると。そうしますと、その年の年末あたりから、中学校3年生と受験勉強、つまり、実践問題をそのまま一緒に練習することになるんですよ。で、それがね、非常に面白い現象なんですが、実はその年下の子たちの方がボンボンボンボン解いちゃうんですね。このコースをやってる子たちは。で、それにいろいろなこう理由はもちろんあるんですよ。つまりその自分が受験生じゃないからプレッシャーがないもんで、ものすごく問題に対してストレートにこう入っていけちゃう。ところが、受験生っていうのはもう自分の問題だと思うんだから、ちょっと緊張なんかもするのかな。うん。そういう意味で、もう点数つけると、ショック受けちゃうから、あまりこう、点数っていうのをこう言わないんですけど、実はその年下の子たちが一番いい点数を取っちゃう。これが、このコースの大体パターンなんですよ。ですから、非常にそのニュアンスは、文章にも実はホームページに書いてるんですが、難しいっていうか伝わりにくいかなっていうのはちょっとありまして。うん。全部本人が、ちょっとこう、上を目指す。で、僕が言う、これ言う難関校っていうのは、難関大学ですね。難関大学っていうのは、世間一般で言う難関大学、世間一般って言いますか、一般に巷でこの辺りで言われてる難関大学っていうのは、入ってません。はっきり言っちゃえば。で、じゃあどこが難関なのかっていうと、クイズ番組とかございますよね。うん。まあ、どういうクイズ番組かな。いろんなクイズ番組ございます。で、そうしますと、その人を紹介するに、難関大学卒業みたいな、こう、肩書きをつけたりすると思うんですよ。まあ、すいません。僕も実はあんまり詳しく知らないんですが、クイズは。で、そこで言う難関大学っていうのが、まあ、日本で、認知されている難関大学。つまりそういうふうなところを目指そうか。 もちろんその、必ずそこに行くか行かないかっていうよりも、その、途中ちょっとこう、道をこう考えてね、うん、そういうようなこともあると思いますけども、一応、目安は、そういったところです。で、難関大学っていうのは非常にその、問題も厄介になってきますし、で、その時に高校3年のラスト1年間でその問題をどうにかしようかっていうのは、正直、かなり難しい話なんですよ。で、それ、そういうことが、ずっと以前から感じておりまして、このコースを立ち上げたんです。で、実はこの立ち上げる前にも、うちの塾では、そういうようなことをやってまして、そういうことを目指すよっていうお子さんは、じゃあ、ちょっとこの時間もおいでよって言って、その時間も一緒にやらせる。つまりその上の学年ですね。うん、そういうことをやったりなんかして、で、効果っていうのが、実言うともう、歴然なんですよ。そういう意味で、このエクストラコース、名前がね、すごく大きいんですけど、うん、このエクストラコースっていうのを、設けさせてもらってます。ですから、本人がね、やる気があったりすると、うん、強制してもね、なかなかやれるコースじゃないんですよね。だから本人がこう、自分でこう、やる気があって、そして、ああ、私、そのぐらい勉強にこう、集中してみようかなっていうふうなことを、お考えのお子さんは、おすすめします。うん、おすすめします。っていうか、一応、肝煎りなんで、あとは、そうですね、ここのコースやってて、そこの子たち、その受けてる子たちが、なんかこういう不具合があったっていうことは、まずほとんどないんですね。まあ、もしもほとんど何か一つ、問題があるとしたら、たった一つ、学校の授業が退屈になってしまう。これが一番のその、なんて言いますか、弊害といえば、弊害なのかなと。まあ、しょうがないんですけどね。まあ、おいおい、そのことに関してもちょっと話す機会はあると思うんですが、うん。そういった意味で、どうしてもその、目指したい子には、簡単に、ここ目指してごらんよとか、そういうこう言葉だけで言うのは非常に簡単な話なんですが、現実っていうのは、結局対処できないで終わっちゃう。うん。っていうのが、なるんですよね。ですから、もしお考えだったらば、ぜひ、どうぞ。まあ、もちろんその、またご質問がありましたら、していただければ、いくらでも、そういった時間を設けさせてもらうことはあると思います。で、そうですね、小学校6年、5年、うん、一番今まで早かった子は4年生ぐらいからやってたかな。で、うちじゃないですか、青森っていうのは、基本中学受験っていうのはないに等しい、ないという認識でいいと思うんですよ。もちろん中高一貫はありますけど、あそこの試験はもうほとんど試験じゃないっていうふうに、そこの高校の、そこの中学校等々の方々がおっしゃってる話ですから、まあ確かに、申し込みさえすれば誰でも入っちゃうような、その、都会であるような中高一貫の、ビシバシやりますよっていうふうな雰囲気じゃないんで、そういうところはなかなかないかな、というふうに自負しています。っていうのが、エクストラコースの、もうちょっと簡単な説明かな。はい。そんな感じです。うん。すいません。じゃあ、もう一つお願いできます。
はい。うん、では、中学生のお家の方からの質問です。本当にうちにいるとゲームばっかりしていて、なかなか勉強している姿を見ないんですけれども、そこでどういう声掛けをしてあげるのがいいのかな、どうしてもこう、喧嘩口調になってしまうので、いつも悩んでおります。
ゲームですね。ゲームと漫画本の話っていうのは、好きない。うん。なんて言いますか、もう、尽きることがないっていう、もう、かれこれ、もう、ファミコンっていうものが存在し始めた時から、まあ、この悩みはなくならないんですよ。 で、ゲームっていうのを、じゃあ敵対視するかっていうと、僕はそういうことは特にないんですね。で、ゲームをして、他に何もしないっていうから問題なんだと思うんです。で、その、ゲームをして何もしないから、だから何かするんであれば、ゲームっていうのは、まあ一つのその子にとっての、レクリエーションっていうか、気分転換なのかな？うん、そういうような使い方もあると思うんですね。で、ただその無意味さをいくら大人が言ったところで、子供さん方はそんなにゲームの無意味さっていうのを訴えても伝わらないと思うんですよ。で、今までもいろんなことをお聞きしました。ゲームをもう一回売っちゃおうとか、ゲームを全部うちから排除しちゃおう。そしたら自分のお年玉とか使ってまた隠れて買っちゃってたと。うん。で、そういうような話もよく聞きます。で、ゲームをするっていうのを敵対する前に、じゃあ、どうやったら、っていうか、親御さんの方の、希望を子供たちに言ってみるのはいかがでしょうか、と僕は思うんですよ。うん。だから何か時間費やす、まあ2時間も3時間もずっとゲームやってたりなんかするから多分親御さんはすごくなんかこう、イライラすると思うんですよね。うん。なんですけど、こちらから話し合うって時間を取ってみるのはどうなのかなっていうのは、いつも思ってます。で、まあもちろんその喧嘩ばかりになっちゃうことは、なんか随分多いらしいんですけどもね。なんだけど、なんか目標が決まればゲームっていうのは、おのずと離れていくものの一つだと思ってます。まあ青春時代というか、そういうような時に、どうしても誰もが一回触れてしまうというか、ハマってしまうというか、うん、それは本当に多い例だと思うんですけども、だからゲームをやめろじゃなくて、違う目標を子供さん方に与えてあげるっていうのはどうなのかなっていう気がします。で、ちょっとひどい言い方しちゃいますけど、子供に対して親御さんがそういうようなことを思うっていうのは、それはあくまでも心配なさってる。まあ、当然ですが、心配なさってるっていう気持ちからの表れだと思うんですよね。うん。ところが、その心配してるのが、子供たちはゲームだけを罰せられていると感じちゃうみたいなんですよ。だから、何かの目標を与えてあげる。あるいは一緒に話し合ってみる。うん。そうすると、おのずと減っていかざるを得なくなっちゃうことだと思うんです。ですから、今のこのコロナ禍の最中なんかは、ゲームによって助けられたご家庭っていうのも本当のこと言うと多いとは思うんですが、うん。それでも、やはり目にやっぱし余ってくる。一番最初に余ってくる。うん。だから、そこはね、ものすごく子供さん方と話し合ってみる。うん、あなたは何がしたいの？で、あなたは何がしたいの？っていうふうな話をすると、子供は、いや、ゲームやってたいんだよっていう結論出しちゃう。うん。それも一つあるんですけど。だから、親御さんたちの気持ちをはっきり言ってあげていいと思うんですよね。だから子供の好きなようにさせますっていうふうな表現をよくなさる方がいらっしゃるんですよ。で、僕はこのことに関しまして、ちょっといつも疑問符が頭の中に、っていうか頭の上に何個も並んじゃうんですね。うん、好きなことしていいんだよ。うん、好きなことしていいんだったらゲームしたっていいじゃないかっていう発想になるのは、もう子供の短絡的な発想から、もう容易に予想できちゃうんです。で、親御さんがいや、あなたには勉強してほしいの。うん。まあ、もしくは、野球をやって、甲子園目指してほしいの。まあ、そういう方もいらっしゃると思います。まあ、うちは学習塾なんで、そういう風じゃなくて、多分、勉強してほしいんだっていうふうな、 お気持ちがあると思うんですよね。じゃあ、その勉強して欲しいっていう気持ちを、ただ勉強しろって言うと、やっぱり子供さんたちわからない。じゃあ何すればいいんだ、どうすればいいんだ、目標値がわからないんですよ。だから目標値をその一緒に話し合うか、僕は強制でもいいと思ってるんです、本当は。だから、ここは青森なんでね。うん、例えば青森高校に私は行ってほしいんだと。うん。で、なんでって必ず聞きます。そしたら、青森高校っていうのは、高校だからっていう話を、親御さんの方から話してもいいと思うんですね。うん。まあ、単純に言ったら、子供っていうのは、親御さんが、いや、私はね、あなたが成功に行ってくれたら嬉しいんだ、なんていうことを言うと、意外に親が喜ぶことって、子供はすごく素直に聞いたりなんかするんですよね。うん、まあ、いろんなパターンがありますから、一概には言えないんですが、でも、話し合うってことはすごく大事なことなんじゃないかなっていうふうに僕は、思ってます。で、こちらの要望をきっちり伝える。そしてもう一つは、目標値を持たせる、持つってことは大事だと思うんですよ。学校で一番取りましょう。学校の定期テストでいい点数を取りましょう。まあ、いろんな表現あると思います。ただ、その学校のテストでそのいい点数を取りましょうっていうのは目標値であるかもしれないけど、なんて言いますか、一つの最終目的でも何でもないと思うんですね。だから、さっき言ったように、例えば、市内は進学校って言ったら、まあ、東高校と西高って言っちゃっていいのかな？うん、まあ、南高校なんかも入れるパターンもあるかもしれませんけど、うん。で、だから、そういうこと言ってほしいんだと。まあ、もしも、それが、子供さんたちが、まあ、当たり前ではそんなのって思うんだったらば、大学名を出したって僕はいいと思うんですよ。で、そういうふうなことを、子供さんにこう、いろいろこう話してあげると、うん、分かってくれることはあると思うんですよね。それでもっていうのは、それでもゲームしたいっていうのは、ある種中毒になってます。依存してるっていうのは確かに、あるみたいです。今までもありました。うん。だから、そこは強制的っていうのを話し合いして、あとは強制的っていうのは僕はあってもいいと思うんです。それは親が与えられた子供に対する、つまり教育を受けさせる義務の中の一つに僕は入ってると思うんですね。うん。まあ、いいんだ、こんなもんでいいんだ、こんなもんでいいんだ。うん。だけど、やがてゲームっていうのは離れていくというか、そんなに費やさなくなってきます。うん。で、本当にその気づくのが早ければ早いほど、本当はいいことなんでしょうけど、ですから、話をしてみればいいんじゃないかな。で、こっちの方から目標値を、希望、目標値を上げて僕はいいと思うんですよ。うん。そうしないと、なかなか伝わらない。うん。で、好きなようにするっていう表現は、僕はものすごく否定的です。うん。好きなようにさせてるっていう、ご家庭も今までいっぱいありますけど、でも受験の1ヶ月前の突然その親御さんが逆にその、興奮状態になっちゃうんですね。何度も親は勉強してなかったんだ、なんていう、そういうふうなこう、話になっちゃって、子供がね、って言って、子供がこう、相談を受けたことも多々あるんですよ。いや、今までさ、好きなようにしていいって言うかさ、好きなようにしてたんだけど、突然ここの高校しなきゃお前はね、ダメだな、なんていうことを言われる。うん。じゃあ、2ヶ月前に言われたら、子供は止まったもんじゃない。うん。じゃあ、子供が悪いんじゃないか。いやいや、僕はそうじゃん。子供ってのはもうちょっとこう、そんなに、期待はしていいけど、そんなにその、物事を合理的に考えたりなんかする。
鳥さんって髪切ったの？
わけじゃ
ない。これ後ろで縛ってる
の？うん。思うんですね。うん。だから
最近どうなの？
うん。
まあなんかもっと挑発だったイメージがあるんだけど、
うん、そういったことをちょっとなんか考えた方が
いい
かなっていう僕は気がしています。だからゲームを目くじら立てる前にいかにゲームから話すかっていうのにはこちらの方から目標を言った方がいい。目標を言わない、あるから目標があるからゲームをしてほしくないんですよね。他にしてほしいことがあるから、ゲームをしてほしくないんだと思うんですよ。うん。だから、他にしてほしいことをはっきり言って、方がいいんじゃないかな、っていうのが、 僕の考えです。ただいつもそういうふうにはアドバイスしてますし、うん、そういうふうに子供たちから直接言われた場合も、うん、それはね、っていう感じで話はさせてもらってることも一つです。はい。といった感じに、うん、まあ納得していただけるかどうか、まだあれなんですが、そういうことをちょっと考えていただければなって思います。だから子供たちとはね、話し合う機会っていうのは少し持った方がいいんじゃないかな、持って話すといいんじゃないかなと思います。だから喧嘩にならない程度で、うん、喧嘩になるっていうか、親子ですからね、どうしても喧嘩になっちゃうんですよね、これね。うん、勉強しろって言えばなんでだよってなっちゃうし、これこれしなさいって言われたら、まあ、言葉に出さなくても心の頭の中でうるせえよ、みたいな感じのことは多分あると思うんですよね。大体こういうこと言うとみんな子供たち笑いますから、だから、ああ、そうなんだな、っていうのはいつも感じてます。だから、うん。まあ、帰着点を勉強に持っていくのは、一概にどうなのかなと思いますけど、一応学習塾という、形上で言わせてもらうと、うん、勉強に向かう子たちってゲームからおのずと離れてきます。うん、それは目標値を持った瞬間に。で、本当の目標値を見せてやって、現実を見せてあげれば、ああ、こんなもんじゃ足りないんだっていう、さっきのエクストラコースの話もちょっと通じちゃうんですが、うん、そういうようなことってのは、多々あります。ものすごくあります。そうするとゲームはね、ほんと気分転換程度にみんなするみたいですよ。結局は離れない。ただ依存度が、ああ、ちょっと今日、何かな、寝る前にちょっと、やろうかな、とか、学校の休み時間にやろうかな、とか、まあ高校生だったらね。うん、そういうな感じとか、で、なんか収めてるような話でしたね。今までの経験値は。ですから、うん、何かをしてほしいんだ。何かやってほしいんだっていう時に、漠然っていうんじゃなくて、具体的に、もうできるだけ具体的に子供さんに話した方が、話は通じると思います。ええ。だから勉強が全てじゃないっていうような考えの方もいらっしゃると思いますが、往々にしてゲームだけやって悔しいのは、悔しいんじゃないや。あ、ちょっとこう、イライラするのは、これ多分、勉強しないからだっていう、そっちの結論になることが多いと思います。まあ、そんな感じかなと思って。はい。時間が30分から40分っていう時間を取らせてもらって、まあ、こういうような話をさせてもらおうと思うんですが、まあ、具体的にこの話をしてもらえれば、それで、なおさらまた話はできると思います。で、うん、まあ、その質問がもしなかったらは、今の、まあ、青森っていう表現、まあ、地方って言ってもいいかもしれませんが、青森の、まあ、現状、まあ、現状っていうのは、まあ、あくまでも教育ですよ。教育関係の現状であるとか、そういったことと、都会とかの、うん。都会とかからの、差というか、乖離する部分というのはすごくあると思うんで、まあ、これは格差と呼んじゃいけないのかもしれませんけど、まあ、そんな感じがあると思います。あれ、もう一つなんかございましたら、ご質問ありましたら、ちょっとすみません、はい、
高校生をお持ちのお家の方からの質問です。子供は夜型で遅くまで起きています。翌日は7時になっても目が覚めず、ギリギリに学校に行き、夜は食後に机に向かうも寝てしまってほとんど勉強できず、というのを繰り返しています。コンスタントに毎日やっては、と言うと、分かってるというのですが、今週も同じでした。卒塾生の方は、高校2年の頃、どのような時間の使い方をされていたのでしょうか。
はい。一番最後のことは、一番最後の質問から答えさせております。めちゃくちゃです。笑っちゃいけないから。めちゃくちゃって言うと、本人たちに悪いんです。まあ、本人たちは真面目にやったって言うと思うんですよ。で、時間はどうやってやってるか、時間をどうやって取ってるかっていう話だと思うんですけど、 夜間にやるっていうのは、彼らの意見を聞いたらば、こういうことを言うことが多かったんですね。いわゆるその生活音っていうのが結構邪魔になるんだよ。うん、生活音ってのは何かって言ったら、その、まあ、誰かが歩く音、お茶碗を洗う音、あるいは、その、誰かがテレビを見てる音、あるいは、例えば、なんとかおやつ食べないとかそういう話も含めて。だから、それが、ちょっと、まあ、正直言っちゃうと、ちょっと、勉強に集中したときに、まあ、そぐれちゃうんだと。だもんだから、みんなが寝静まってから勉強してるんだっていうのは、よく聞きました。で、じゃあ彼らは寝不足になってないのかっていうと、寝不足になってます。うん。で、寝不足になってて、それでもノルマをこなさなきゃいけない。いろんなことしなきゃいけない。まあもちろん勉強に、勉強に関してはそのメインに持っていった子たちの話で、今してますけど。ですから、そういった、お子さんたちは、確かにその、よく言ってました。うちの子は寝てばっかしいるんだけど、寝てる姿しか見たことないんだけど。でも本当にね、夜の8時ぐらいから朝の4時、6時まで寝てるかって、まあ、それはまあ間違いなくない。うん。で、そうだったら大学にそもそも入ってませんから。で、あとは本人が自由にやることをさえやってればっていうのが多分あると思うんですよ。うん。で、もちろんその規則正しくきちんとやりましょうっていうのがあると思います。ただこれちょっと話が長くなることになると思いますので、今日はちょっと、省略させてもらいますが、全国のそういった進学校で、あるいはその難関を目指すような子たちの話っていうのは、よくよくちょっとこう、まあ耳にするというか、知ってまして。で、ちょっと乱暴な表現しますかね。ノルマが邪魔なんですよ。うん、ノルマが邪魔なんです。いろんなノルマが邪魔なんです。ですから、そのノルマっていうのを、物をこなさなきゃいけない。つまり、いいのかな？オンラインでこんな話をして。要するに、まあ、ちょっと一つだけ、一例だけ言わせてください。ある人が、その難関大学に入って、で、君はどこの出身なの？って言って、地方名を言った。そしたら、周りの人たちはみんな、じゃあ大変だったでしょうって言われた。え、何のことでしょうって言った。だってほら、田舎はいろいろあるから。で、それは何かっていうと、結局その強制的にその、ある方にはめようとして、その、いろんなノルマを出してました。確かに高校生、中学生ノルマすんごく多いんですけど、うん。で、そのノルマは果たして誰のものに与えられた。うん。それを有無を言わさず、全員がやんなきゃいけないんですよ。うん。この辺が、すごくその、子供たちは時間を費やさないといけない。だから無駄に疲れちゃう。うん。だからそういうようなこともあると思うんです。だからリズムを作って、きちんと朝起きて、その、学校から帰ったら、ちょっと、まあ、ご飯を食べたらすぐ勉強してっていう。まあ、これはすごくいい話と言いますか。うん。望みではあると思うんですけど。ただ本人がもしもやってるんです。本人がもしも勉強してるんでしたらば、この辺っていうのは、ちょっとこう、目をつぶってあげてもいいのかなっていうのは僕はちょっと聞きましてます。実際問題うちの子たちにも、今まで、うちの子たちの塾の子たちにも、よくそういう話をしてました。だから睡眠時間はどっから取れよ。取らないと、寝ないと持たなくなるから、取らないといけない。だから、分散するっていうのは良くないかもしれないけど、分散してもいいから、とにかく睡眠時間はどっから取る。うん。取らないと、うん、体につかなくて。だから、よく言ったのは、もうどうしても今週忙しいなと思ったら、せめてね、何曜日かは寝るって決めちゃえ。うん。そのぐらいこう、睡眠っていうのはちょっとこう、取った方が、どっから探しても取った方がいい。から、あとはお任せするよ、君たちには、っていう感じでした。ええ。ですから規則正しく生活してほしい。うん、すっごくわかるんですよ。うん。 ただ、子供たちはね、多分やってるんだ。すごくやってるんだと思うんです。うん。じゃなかったら、そんなに眠いわけがないんですよ。うん。だから、どっかですごくやってるんですね。うん。で、そこを、むしろその、まあ、応援っていうか、してあげるのは、どうなのかなっていうのは、うん。ちょっとこう、答えになってないかな。うん。まあ、本人たちはね、毎日毎日寝不足の目してます。ものすごく寝不足の目をしてます。で、用意どんでさ、さあ寝ていいよ、なんて言ったら、即座に寝れるような状態になってるのが、大体勉強をしてる子たちの、なんか、通常ですね。ええー。ですから、うん。そう。規則正しくしてほしい。けど、ジレンマですね、この辺は。ええー。だから本人がもしやってるならば、ただ内容に関して一つ言えば、暗記科目は毎日やった方がいいですよ、っていうのはあります。暗記科目っていうのは、まあ、英語ですね。ズバリ言っちゃえば英語です。あれは毎日やった方がいいよ、っていうのは言ってます。まあ、30分でも1時間でもいいから、毎日やった方がいい。とにかく毎日やった方がいい。あれはもう習慣ですから。もう勉強じゃありませんか、ごめんなさい。英語は、習慣ですから。もう習慣ですから、もうとにかく毎日やってほしい。どうなの、数学とか理系科目、まあ物理とかになっちゃうと、用意、そこにこう手をかけた瞬間に、ものすごく時間がかかっちゃう。そうそう2時間で止められなくなっちゃうことは。うん、そういうこともあると思うんですね。だからもう、何時から何時までは数学、何時から何時までは英語、なんていうことも、あるんですが、1問考えて3時間4時間考えるなんてのは結構、そういうことを目指してるお子さんにはあるんですよ。それが一番数学の勉強では大事な部分だったりもするんで。ご質問、いただいた方に、なんかこう、否定するようで悪いんですが、本人はやってるはずです。もしやってなかったら、まあ、それはもう考えたくないことなんで。ええ、やってるはずです。うん。それは、ちょっと温かい目で、うん、むしろどうなのぐらいで軽く聞いてあげてもいいのかなっていう気はします。話ですよね。やっぱし話し合うことってのは、そういうところで大事なのかなって気はしてます。ええ、大体30分から40分っていう時間を取らせてもらうと、こんな感じになると思うんですよ。うん。で、まあ、本当は定期的なことも考えてますし、いろんな方法も、まあ、まだこれからちょっとこう、変化させていくと思うんですが、ご質問とかご要望とかございましたら、もしできたらば、教えていただければ、なるべく善処いたします。善処って、なんか変な議会みたいですか。考えさせてもらいます。そうですね。今日質問に答えることでちょっと終始しましたんで、ちょっと話が堅苦しくなった部分があるかもしれませんが、本来それほど堅い人間でもないんで、多分ちょっとふざけちゃうかもしれませんけども、うん。ただ、本日は本当にご参加ありがとうございました。次回もなるべく早い機会に設けたいと、思っております。うん、ぜひその時もまたご参加いただければと考えております。どうも、無限塾の小笠原でした。おやすみなさい。終わらせてもらいます。では、そろそろこちら切らせてもらいますね。